線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね、1月の26日というわけでございます。今日はね、もう1月最後のもう日曜日というような感じでございます。もうなんといっても早いですよね。まあ先週も先々週もですね、まあ私のですね体調がちょっと非常によろしくないみたいなですね、そんな感じの天ナビをお送りしましたらですね、なんかいろいろとコメントとかいただきましてですね、まあ本当にありがとうございます。本当にね、直接なんか会いに来て大丈夫ですかとかっていう人もいたりですね、それとか今日はですね、これ私名古屋でございますけれども、名古屋の木曽村のですね、木曽村人会というのがですね、名古屋市の中区の金山で行われましてですね、金山ホテルというところで、それで私ですね、なんと今日はですね、民子さん都合が悪かったので、私なんと一人でですね、ギターを持って行って、まあその村歌をですね生で歌ったというですね、そういうようなこともありました。いやでもね、もうなんか初めての方でもいらっしゃったと思いますよ、この村歌を聴くのがね。だけどね、非常にいい曲だっていうふうにね、もうまたおっしゃってくださってですね、非常にありがたいなというふうに思いました。まあね、そんな感じでございまして、もうドタバタねしてますけれども、まあ今日はですね、もうギターを久々に持ち込んでですね、人前で歌ったという私ですね、まあそういうようなことがあったりしましたんで、まあ体調もどうかなというような感じではございますがね、だけど本当にいろいろとねやってるうちに、ね、この漢方のおかげもありまして、まあ本当にね思った以上にね回復してるんじゃないかなというふうに自分では思っておりますね。いろいろとご心配をおかけしておりますですけどもね、まあ本当にまあ、あんまり長くですね、こういうような感じが続かないようにね、続かないようにまあ体調を整えてですね、皆さんに元気な姿をまた見せたいと思います。よろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、まあなんと今ですね、あれですよ、ガネットのホームページがですよね、ね、なんかサーバーのエラーが起こっておりまして、今全く見れないという形になっておりますね。まあそういうようなこともあるんだなと思いましたけれどもね、私忍者ツールズというですね、そういうホームページをね、そこでもうずっと昔から2005年からですかね、作っておりますが、こんだけサーバーエラーが長く続いたということもね、過去になかったんじゃないかなと思うぐらい、今もうずっとね見れないんですよ、ホームページがね。ガネットって検索してもですね、なんかサイトが表示されませんってなってね、そうなりますとですね、ガネットどうしたんだみたいな感じになるかもしれませんけど、これ僕らはもう何の問題もないんですが、なんといってもこの忍者ツールズの方でですね、もう大変なサーバーエラーが起こっておりまして、これがなかなか回復しないという状況みたいですね。なんか3日目ぐらいに入るとかっていうような感じのことも書いてありますよね。えもうなんかこんなに長くね、この1日以上サーバーダウンしてるけどとかっていうようなことですけど、どうでしょうね、まあいつ治るんでしょうかね。まあだけどそういうような感じでございますからね、しばらくちょっとホームページ見れませんが、ね、40歳から楽しむマニアック的人生というこのブログが見れますしね、まあそういうような感じでございますのでね、ちょっとしばらくはそちらの方でご勘弁いただければなというふうに思っております。まあまあ、いずれにしてもね、先週の方ね、先週の点ナビでもお送りしましたが、ホームページはもうね、一大リニューアルということになりますね。これがですね、すごく超豪華なホームページになりますよね。 まあ、トップがですね動画仕様でございましてですね、動画を撮影してですね、まあ、それをホームページのトップに持ってくるみたいな感じの上にですね、もうなんといっても、まあ、10カテゴリーのですね10ページ仕様というですねすごい内容のホームページになっていくというようなことになっておりますですので、まあ、本当にこれぜひご期待いただければと思っております。まあ、持ち屋は持ち屋というわけでございまして、なかなかあれですよ、まあ、素人ではもうこういうページは作れないんじゃないかという、まあ、そういうねページをやっぱりそういうウェブ担当というような立場の人がですね作るという形になるかと思いますが、まあね本当にぜひねご期待をいただきたいと思いますが、まあ、しばらくね、2、3ヶ月つくはかかるんじゃないかというような気がしますね。1ヶ月ぐらいでできるんだろうか、まあ、そういうような感じではないと思いますけども、まあねもうちょっと時間かかるかなと思いながらね、それを検証しながらですよね、さらにいいホームページね、そういうものを目指してですね作り上げていきたいなとかというふうに思っていますね。今本当にこのアクセス障害で、忍者ブログとかそういうのもね見れないとかね、これみんな驚いてるみたいですね。自分のホームページっていうのが全く表示されないっていう状況がこんだけ長く続いているっていうのがですね、まあこれ商用仕様でも OK っていうホームページでございますからね、これはかなり問題も大きくなるんじゃないかっていう気がしますですよね。これねちょっと心配ですがどうなんでしょうね。なるべく早く、ね、回復していただければなというふうにね思っております。はい、そんなわけでございますのでねしばらくお待ちください。まあそれと今日はですね、まあ今日はもう久々にあれですよ、もう私は弾き語りというね、まああのあれですよ、オープンマイクでもね弾き語りというのはたまにはやるわけでございますけど、今日はですねオープンマイクではございませんよ。もうねまあ本当にまあ今回の木曽村の村歌ね、源流よとわりっていう曲のですね作詞作曲はガネットということになっておりますのでですね、まあ私もまあ作曲者作詞者みたいな形になってるわけでございますが、まあそういうですね、曲ねこういう曲をですね作らさせていただいて、それでですね、まあ、声をかけていただきましてね呼んでいただいて、私が生で演奏してですね弾き語りをするとね、そういう感じでございますのでね、まあ、えらいやっぱりオープンマイクとは違うわけですよ。ね、本当に、まあ、これでできるのかなと思っても、これね私昨日とかですね結構練習しましたからね、これねガネットのコンサートでもここまで練習せんぞみたいな感じのですね練習をしましてですね、いやもう自分で歌えるのかなとかっていうような感じで不安に思いながらね練習をしておったわけでございますけれどもね、まあだけどね意外となんかやってみるとね木曽村の方々がたくさんいらっしゃったという状況でございまして、もうほとんどの方がですねこの村歌頭に入っててですね、まあさらに歌詞を配られたということもありまして、皆さんでなんか歌っていただいてですね、まあ、私は非常に助かったですね、本当にありがたいなと思っておりますね。まあそれに初めて聞いたね木曽村人会東海地区のですね木曽村人会というようなね要するに木曽村出身の方々とかですねそういう方々がですね、まあこの村歌に初めて触れてですね、もうなんていい曲なんだとか、なんでこんなにね木曽村のことをですねもう綺麗に上手に織り込めるんだろうかみたいなですねそんなようなこともですねおっしゃっていただいたりして、まあこれ民子さんの才能すごいですね、本当にそうだと思いますけどもね、まあだけど本当にそういうのに助けていただいてですね、まあ本当にはなんとか無事にね演奏ができたということでございました。まあ私もですね愛知県の日進市というところに住んでおりますが、愛知県の日進市とそれからこの長野県の木曽村ね、このですね日進と木曽村というのはなんとですね友好提携を結んでいるというような、そのねもう その関係なんですよね。まあ木曽村とですね、まあ、日進市の友好提携10周年というですね時に初めて、木曽村でコンサートをさせていただいたという、まあこれが2002年ぐらいだったんじゃないかと思いますけどもね。まあ真夏の夜のファンタジーというわけでございますから、もうあれからねもう18年も経っているわけでございますから、まあ本当にね長い間ね、その間にですね、なんと木曽村の公式ソングを3曲も作らさせていただいたというようなねことでございましたけどもね。まあそれで日進市のですね市長さんね、いや新しくなられてですね、なんと44歳なんだそうですよ。なんかね、まあ私もね本当に初めてね直接お会いしましたね。いやもう本当にね素晴らしい素敵な方でございましてですね、まあ本当にギターのこともねなんか興味があるみたいで、今日ねオベーションのスーパーアダマスをですね持ってったんですよね。もう生演奏なんですよ、生演奏なんですがね、やっぱり普段使っているギターっていうのをですね、まあそうやって生で持っていくコンサートでですね、僕が弾いてるギターはあれはなんていうギターなんだろうとかって遠くからいつもですねなんか見ているっていう方も多かったんで、まあ直接ねこれを近くで弾いてですね、どんな音がするもんなんだろうかみたいな感じでですね持ってったらいいんじゃないかなと思ったりしてね持ってきましたけれどもね。まあそうしたらね、もう案の定あれですよ、もう市長さんまでですね、もう僕が後ろの方でですねギターをねポロンポロンと弾き出したらですね、なんか皆さんが集まってこられてですね、いや俺もギターやってたんだよねみたいな感じでですね言う人がですねいろいろと言って、いやこれ弾いてみますかみたいな感じでね、それでギターを私で弾いてみてもらったりですね、いや俺このギター欲しくなったなみたいな感じでいやもう1980年のねオベーションのスーパーアダマスでございますから、今ものすごいお金どうなんでしょう、金額いくらぐらいするんだろうねあれ本当にいやね本当にねそんな感じで非常に貴重なギターになっておりますがね、そのギターについてはもう本当にねもう変わったギターだなと思っている例のギターでございますね。ガネットのコンサート見たことがある人はね僕が使っているギターでですね、なんか変わったギター使ってんなみたいな感じで思ったね、サウンドホールが真ん中にないというね、もうギターのですねショルダーと言いますか、まあ、肩のあたりにですね、なんかそういうちっちゃなね穴がポツポツ開いているというあの例のギターでございますね。オベーションのスーパーアダマスというですねそのギターでございますがね、もうこれをですねみんながね、これ生の音って多分ね皆さん聞いたことがないという感じなんでしょうね。で市長さんまでですねこのギターをなんかね、日進の市長さんですよ、近藤市長がですねこう写真撮られてですね、それでなんかね LINE かなんかで誰かに送ったみたいですね。そうしたらなんかねその返事がオベーションスーパーアダマスなんていう風にねパッと返ってきて、なんか市長さんも驚いたみたいな感じでね、そんな話がありましたけれどもね。いやもう本当にねもう皆さんにギターのね話もいろいろとしたりなんかしてね、いや実はこのギターはですねなんかあれなんですよ、これヘリコプターの羽をね作っていたね、そのメーカーがこのね素材を開発したんだけど、このね素材がなんといってももう振動が多すぎてで、それでヘリコプターの羽をつく羽にするっていうことがもうできなかったんで、もうねこの素材の開発に失敗したんだけど、たまたまその、ヘリコプターの羽を作っている会社のですね社長さんが趣味でカントリーのギターをね演奏していたというような人だったもんですから、これをギターに使えないだろうかというですね、そういう発想でもってこういうギターがね、登場したんですよ、もう出来上がってきたんですよみたいな話をですね皆さんにしたりなんかして、みたいな感じでですね、もうある意味なんかいやすごいですねとかってねなんか言っていただいたりなんかして、まあこういうねなんか皆さんと一緒になんかそんな話をするのもなかなか機会がなかったんでね、まあね木曽村人会結構楽しくねさせていただきました私もね体調の方は結構ね回復をしてまいりました、おかげさまでですね。いやまだまだね本調子になるっていうところまでちょっともうちょっとかかるなっていう感じはしますが、だけどね、もう本当にね、今月の、まあ、14日のあたりですか、もうあの辺のあたりのひどい状況の頃を比べるとですね、まあちょっとかなり回復してきたなっていう実感もございますですね。まあね、あの時はどうですかね、トイレに1日10 20回弱ですかね、 行ってたという状況でした。もう何といっても寝れなかったですからね。もう寝てる最中も2時間おきに起きてたっていうですね、そんなことでございましたので、もう本当大変でしたけども、まあ最近はね、まあ、あの本当にあの、ね、夜はね、トイレには 1,2 回という感じになりましたのでね、本当にあの、ね、楽になってまいりました。もうあの声の調子もですね、まあ、前と比べると前回と比べると少しで良くなってきたなとかっていう感じもするんじゃないかというふうに思いますね。まああのいろいろとご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんですね。いやあの本当にね、今日もあの木曽村人会、ね、木曽村の関係者の方々もですね、なんかフェイスブックをやって見える方々もいらっしゃいますし、そういう方はですね、私のあのね、潰瘍性大腸炎プラス胃腸風邪みたいな14日があまりにもひどい状況に なって我慢できず、知り合いの紹介で漢方薬局でオーダーメイドの、漢方を処方してもらいましたという、あのこのね、まあフェイスブックのですね記事を見られてですね、大丈夫ですかっていっぱいなんかそういう声をいただきまして、まあ本当に、まあ、私あの誰かに心配してもらってしまうっていうのは非常にあのちょっと心苦しいなんか人なんでね、あんまりこういうこと言いたくないんですが、まあ本当にねどうにもならない状況だったですよね。まあそういうような状況のところからはまあ脱却してきたかなっていう感じでございます。まああのね、もうしばらくすると本調子に入ってくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ14日から比べるとね、あのほぼ2週間というわけでございまして、この、ね、漢方薬局で、作っていただいたあのこのねオーダーメイドの漢方もですね、まあこの27日でね、もう14日分すべて使い果たすという形になりますが、まあこういうね、煎じ薬っていうのを初めて飲んでみましたが、結構やっぱりね、結構あの本当効き目があるもんだなと思いましたですね。まああの本当にあのね、ステロイドとかそういうあの怖い薬を飲むよりも、まあ、よっぽどいいんじゃないかという感じでございますね。まあそういうような感じで良かったんじゃないかなと思っています。まあもうちょっとなんでね、あの体調ももうちょっと整えていきたいなと思っているところでございますね。本当にそう思っております。はい、まああのね、今日はですね、まあ、そんなわけでございまして、まあ、このね、オベーション、ね、こういうあのギター、ね、こんなあの話もちょっとしてみようかなというふうに今日のですね木曽村人会で思ってですね、まあ、あの本当にあの村長さんはじめ、ね、この、ね、近藤市長さん、ね、日進市の市長さんですね、とかあのね、まあ、本当にあのあれですよ、なんかあの本当僕らが2010年の頃にね、あの名古屋市の上下水道局の方々からですね、いろいろと声をかけていただきまして、このコップ展というね、のにあの参加させていただきまして、オアシス21でもってねガネットのコンサートさせていただいたというね、本当にあの大きな出来事がございましたが、その時のですね、もう本当にいろいろとお世話になったという方もですね、そこの場にいらっしゃったりなんかして、いやもう本当ありがたいね、こういうあの会でございました、本当にあの当時は本当ありがとうございましたというね、あのご挨拶もできたということがありましたね。本当にあのこういう出会いというかね、こういうところに参加させていただくというのは非常にあの大事なことなんじゃないかと思いましたしね、もう今まであの全然この木曽村人会という存在もあまり知りませんでしたのでね、あのこれからですね、もう毎年これには参加させていただきたいなという感じで、ね、考えております。まああの本当にあのこのね、日進市の市長さん、近藤市長さんもですね、まああのこのね、なんかあのこの木曽村人会っていうのにね、あの出席をされた時に、まあ、あの今までの過去の市長さんはね、一回も誰も来なかったと。だけどね、今回の村長さんはね、あ、今回の市長さんはこうやってね、もうあのこうやってお越しくださったということでですね、まああの本当にあの唐沢村長さんがですね、木曽村の唐沢村長さんがですね、まあ、そういうようなね、あのお話をされておりましたが、本当にあのなんていうかすごくね、気さくでとても素敵な方でございますね。いやもう本当にいい市長さんだなと思ったですよ。なんと44歳、ね、本当にお若いですけどね、もうあのなんかあのすごくなんか何でもあの話したくなっちゃうような、とてもね、 素敵な人柄の方でございましたね。まあそういうような感じでね、僕のギターもなんかこうやってあの写真を撮ってくださったりしてたんで、なんかねこのオベーションについてなんか話をしたくなっちゃったんですね。まあそういうようなことでございましたね。オベーションなんていうねギターっていうとみんなね多分ご存知ないんでしょうね。今日なんかねなんて変わったギターなのなんていう話ばっかり出てしまってですね。だけどあのたねあの数人でしたけどね、わあこのギター昔憧れたんだよねなんていう人がねなんかいらっしゃったですね。もう1980年79年ぐらいですか、ちょうど78年にですねプロトタイプというものがねあのこのスーパーアダマスについては出てきておりまして、であの79年ぐらいにねもう本当にデビューって形になったんじゃないでしょうかね。当時の価格がね、いやもう上下はあったんでしょうが、まあ僕らが知っているねそういうのデータを見てみますと108万円ですよね。それであのアダマス2ってやつも一緒に出てましたけどもね、それが60万ぐらいですかね。そういう感じでございますので、同じ格好をしてるっていうかよく似てるのにね40万も違うわけですよね。もう本当にあのあれをねもうあの考えてみるとえらいなんか値段の差があるなと思ったんですが、まあ使ってみるとね一目瞭然、全然音が違うね。このスーパーアダマスとアダマス2っていうのはねもう全く別物なんですよね。まあこれについては40歳から楽しむマニアック的人生というですねそのブログがございますが、であのこのブログのですね中でもまあ本当にあの一番人気の記事がですね、なんといってもオベーション系なんですよ。今のオベーションと昔のオベーションの違いで、これがですねもう記事のランキングではもうずっともうナンバーワンだったりするんですね。それとかあのオベーションスーパーアダマスとアダマス2の違いについてというですね、これがあのねナンバーワンとナンバーツーという形になっておりましてね、えそれからあのヤマハの FG150 の話になってですね、その後 iPad をコードフにするためにはなんていうね、それですねそういうような話になってて、その後がですね1950年代ヴィンテージギブソン LG1 がやってきましたってですね。 LG1 まあ実はちょっともうねもう手元にございません、これ売っちゃったという感じ ですけどね。まあだけどねあの本当にあのね、まあ、1950年代の、ね、あのギターといえば、ね、やっぱりこの素材的にはもう本当にギブソンはすごい音をさせるギターが多いんで、まあ、これ1本はですね持ってたいなって思いがございましたが、今はですねそれに代わって、ね、1951年のですねあの CF100E、ね、これがですねうちにあるとい もう奇跡が、ね、存在するんですよ。FC の 100E なんていうねこのギターというとですねとんでもないギターですから、もう世界中でも超珍しい、もうギブソンの歴史を大きく刻んでいるというギターでございましてですね、まあ、これはあのねビートルズで有名な J160E というですね、まああのね、あのギターもオール5番という感じのギターでございますが、もうねなんというあのゆずの、ね、北村さんもなんかこの、ねJ160E ですかね、それとかあのもうジョン・レノンもこの、ね、J160E でしたけどもね、もうあのねこれの前にね、作られたというですね CF100E でございましてですね、 100E っていうぐらいですから、まあ、エレクトリックなわけですよ。このエレクトリックのギターで、この1950年代に作られたというですねギターでございまして、まあ、ギブソンのエレアコというですねそういう歴史を語るのであればですね、この CF100E がですねもうギブソンの歴史の中で初めて の、まああのエレまあ、あのエレオエレアコなわけですよ本当に、まあ、そういう、ね、ギターでございまして、まあ、本当に作られた年数もですね、まあ、非常に短い時しか作られていなかったんで、でこれがですね非常なあの高値で、まあ、あの売買されているというようなギターでございまして、まあ、最近市場にもほとんど出てこないですね、まあ、そういうようなギターでございまして、もう本当にねそういうものがうちにあるというね、それもまあ本当に出会った時は驚きましたからね、これは本当に自分の目の前にこんなものが現れていいのかみたいな感じですよね。そういう感じでございました。まあいわゆるあの東京に行かずして名古屋でね、まあそれもあの偶然にも、ね、それもあの普通のギターと同じぐらいの値段で売ってるっていうですね、 ありえないと思ったんですけどね、まあ、すかさず、まあ、手に入れたというね、そういう経歴がありましたけどね、まあ、そんなあのギターも存在するわけです、私の方、ね、手元にですね、まあ、その中でも、まあ、このオベーションのスーパーアダマスっていうのはね、私 あの中学生の頃のですね、一つのもう本当夢でございましたね。まああのね、このギブソンではもう、ね、オベーションのスーパーアダマスを手に入れるっていうためにですね、私あのアダマス2を2回にわたって買いましたからね。それでアダマス2っていうのと、それからあのスーパーアダマスっていうのがもう何にも、もうなんて違うんだっていうようなですね、そういうあの結論に達するわけですよ。まあね、このあのサウンド感っていうかね、使い方ね、そういう使い方もですね、もう全く違うんですよ。でもあのね、オベーションのスーパーアダマスとアダマス2の違いについて、ね、これをですね、まあ、アダマス2っていうのはあの、まあ、いわゆるあのオベーションのヘッドなんですよ、普通のヘッド、ね、あのスーパーアダマスっていうのはあの、ね、もう彫刻がされているというヘッドでございますね、まあ、あの見分け方といったらそこの部分と、それからあの、ね、ギターの何て言うんですかね、まあ、あのブリッジのあたりですかね、まあ、そういうような部分の構造がもう全く違うというような状況でございまして、あとあの、まあ、このあのね、ネック の幅というのはいろいろとね、ギターについては各あのなんかちょっと太かったり細かったりっていうのもいろいろとね、オベーションの場合はあったりするんじゃないかと思ったりしましたけどもね。もうだけどあのアダマス2はね、ちょっと細いんですよね、僕が持ってたやつは、ね、だからね、非常に逆にあの細すぎてね、なんかあの握りやすいですけれども、あの弦と弦の間がね、あのまあ、あの狭いんで、指がですね、弦と弦の間にうまくあの、ね、押さえないと、まあ、ちょっとあのビビリ音が出たりするっていうですね、非常にあの使いにくいっていうような状況がありましたのでね、まあ、それ考えると、まああのね、このスーパーアダマスっていうのは非常に使いやすい、ね、そういう感じでございました。ちょっと読んでみましょうかね、ブログ書いてあります。これ2012年の記事でございます。2012年の6月の19日の記事でございますけどね、このタイトルはアダマスファンの方にはとても興味深いかもしれませんね。僕は現在、タミコさんのアコギストとしてガネットの音楽活動を早14年、ね、この当時は14年目だったんですね、という月日が、経ちました。当初は僕も歌っていたのですが、今はもっぱらギターを弾いたり、ハーモニカを吹いたり、レコーディング PA のエンジニア、チラシ作り、CD、制作関係、CD の制作関係などなどね、CD の制作関係などなどね、あの縁の下の力持ち的な活動をやっていますが、これが一番合ってるかなと思っています。僕がギターを始めたのは中学を卒業してすぐのこと。親戚のお兄さんからギターをもらったのがきっかけ。高校生の頃、アダマスという、ギター、名前のギターを知って値段にびっくり。スーパーアダマスで定価108,000円だったんですね。それとかあのアダマス2で、60万、こんなのは到底手に入らない代物として諦めていたのですが、2011年6月アコバトル、アスケでソロで持って、歌ったのが何かの引き金でこの夢を追うことになった。調べてみるといろんなことが分かってきた。ギターショップメイヤの町田さんなどにもいろいろと聞いて面白いことがいっぱいある。僕はと以前1997年頃にアダマス2を購入、夢のアダマスだと思ってこの特徴的な容姿に惹かれて購入したのですが、サウンドといえば全く別物、憧れていたアダマスサウンドとは全く違うものでした。で、ついに2011年、その1981年の年代のドンズバアダマス2と出会い購入、やっとあのサウンドに出会えた感がありました。アダマス2をずっと弾いてるうちにアダマスのサウンドに耳が慣れてくるんですね。で、今年に入って少しだけアダマス2に弾きにくさを感じてきたんですね。ネック幅が少しだけ狭い、ね、細いので指がしっかりと正確に押さえないとちゃんと音が出ないというギターですので、かなり簡単なコードでもなかなか気楽に弾けないんですね。で、ちょうどアンジョのギターショップメイヤさんに1981年のスーパーアダマスがあるので、それを弾いてみるとこれがとんでもなく弾きやすい。これネック幅 とネックの角度によるものらしい。それとスーパーダマスはテンションが弦のテンションが低い設計になっているようで、軽く押さえてもしっかり音が出る。これが、音が柔らかでキンキンしない。結構スーパーアダマス、結構アダマスのサウンドに慣れてきたこともあって、よく耳で聞き分けられるようになってきたみたいで、ここで、アダマス2とスーパーアダマスの大きな違いというものを感じるようになったので、いろいろとレッキしていきましょうという感じでございます。まあ本当やギターについて興味のない人は何のことやら全く分かんない話だと思いますけど、まあちょっととりあえずね聞いといていただければと思いますけどね。まあ音量について、音量は実はあまり変わりません。この1970年代から後半から1980年代の初頭のアダマスは両方ともに大きなサウンドね、それからもうエンディングテーマが流れてきたな、音質、これはよく引き込んで耳が慣れてくるとよく感じることができるようになります。アダマス2は、もうギャーンという感じですね。キンキンくる感じもありますが特徴的なサウンドです。スーパーアダマスはこれが不思議と、同じカーボングラファイトでできたギターのはずなのに、全く個性が違うね、サウンドはとても落ち着いていて攻撃的なところがありません。深みのあるカーボンと木がドッキングしたイメージのとても優しいサウンドですという感じなんですね。まあブリッジがよく見ていただきますと構造が違いますというね、そういう感じですが、ブレーシングも違うんじゃないかというような感じで言われております。まあ操作性ね、アダマスネックが少し細いね、まあそういうような感じでございますが、スーパーアダマスはですね、この操作性のあたりが全く違う、弦のテンションがあまりかかっていないという状況ですね。まあピックアップはこの年代のピックアップ、同じピックアップになっております。とにかく生をですねしっかりと拾ってくれるというような、そんな感じのね、ギターになっておりますね。そういうもうピックアップになっておりますね。まあというわけでございますが、まあそういうねことが細かくもっとね書いてありますので、ぜひですねもう40歳から楽しむマニアック的人生ね、またオベーションアダマスとアダマス2の違いについてね、ギターに興味がある方はぜひねご覧いただければと思っております。はい、そんなわけでございます。はい、まあそんなわけでございましてね、エンディングテーマが流れておりますが、私もですね体調もうちょっとね整えたいなと思っております。まあね、CD の制作にもどっぷり使ってやらなきゃいけないっていう状況ではございますが、ねやっぱり体調また崩していけないなとかっていうちょっと不安感が まだあるんですよね。まあそれもですねありましてね、もうちょっとね落ち着いてしっかりとね体調を整えていきたいなというふうに思っております。だけどね、これ点ナビ聞いていただく方ね、本当にいろいろとねご心配かけてあり、ね、大変申し訳ございませんね。まあこういう感じでもってね、声でもってこうやってお知らせしますと、あ、なんかだんだん良くなってるなとかっていろんなこと感じていただけるんじゃないかと思っておりますね。まあそういうわけでございましてね、点ナビこの辺でお開きでございますが、まあね、あ、なんか辻さん良くなってきたなとかっていうふうに、ね、思っていただければ嬉しいなと思っています。来週もですね頑張って点ナビお送りします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ナビ。